はい、というわけで、最近話題のモテラジスラック。
そうですね、すごい人が入ってますね。何人だ ?84 人。
限界集落より多いって言ってじゃない、どういうこと言ってた。
いや、いっぱいいるでしょ。ちょっとした、田舎の村より人多いでしょ、確実に。
なんか、ブログでモテラジソンってやってきましたけど。
はい。
スラックがそうだったんかもしれないですよね。
スラックはやっぱ今世界中でみんな使用してるだけあって、うん、やればやるほどいいですな。
ほんま損ですね。
だって84人もいた村じゃん。確実に。
そんな、モテラジスラックの中のモテラジの話題としててっちゃんが出してたのが、
はい、
電車の鍵がオークションで売ってる恐怖っていう。
そう。
22歳女がオークションで入手した電車の合鍵で走行中の JR 時和線、あ、違う、常磐線に侵入、管理体制に疑問っていう。あの常磐線に。
なんだっけ、操縦席？
はい。
に行ってワイパー動かしてしまったのがバレたきっかけなんでしょう。
はい。
ワイパーって動かしたくなるんだね。
いやー、ワイパー動かしたかったかどうか知らんけど。
うん。
操縦、運転手しか触れない装置は触りたいじゃないですか。
うん、確かに。
普段、こう、扉の向こうに何かあるって感じじゃないですか。
うん。
憧れでしょ、きっと。
うん。
でも22歳女性がオークションで入手した電車の合鍵ってさらっと流してるけど、
うん。
なかなかすごい22歳女性ですよね。
てか相当豪のものじゃない。女性の鉄オタっていうだけで俺はあんまりその鉄オタ界隈詳しくないけど、
うん。
すごい貴重だと思うのに、
うん。
しかも若いしめちゃくちゃ。
はい。なんか若い女性の鉄オタって確かにあんまり印象がないですよね。
しかもオークションで鍵まで落として、もうやってのけるやつよ。相当よ。
相当ですよね。
相当豪のものじゃない。
なんで鉄オタって男性のイメージあんのかな。でも実際なんか男性しか見ないような。
見ないね。
なんか、鉄系のイベントとかって言って、鉄系のイベントって大体、なんかこの路線が
終わりですとか。なんか半ズボンの人がいるみたい。
懐かしいな。
半ズボン氏。
半ズボン氏懐かしいな。どうしてんねやろ、まだ生きてんのかな。
勝手に殺さないで、本当に。
いや、でも結構昔やん。
うん。
で、割と高齢っぽかったじゃないですか。
確かにね。まあでも半ズボンじゃない？
なんか半ズボン氏死亡説とかもたびたび出てますよね。
怖いな。まあだからそういう、なんつうの、オタクの中でも気違い度が高いじゃないですか。
ああ、でも。
鉄オタって。
でも格ゲーやってる女性もいるぐらいやから、多いのかな。
まあ、多くはないと思う。多くはないだろうな。
でもいきなりこの人、なんか、鉄オタ事件簿の中でもトップにおとりで出てきましたね。
鳥鉄よりやばいですからね。
鳥鉄ってやつ。あ、でも取ってないか。
そう。
鳥鉄、撮影鳥鉄に対して、
盗む
方の鳥鉄って問題やったじゃないですか。
はい。
欲しいのは持っていけばいいじゃないって。
うん。
なんかちょっとサイコパスじみた。でも、この人に関しては、何一つ盗んでないんですよね。
あと、オークションで鍵が売ってるのやばいっすよね。
まあ、鑑賞用やったんでしょうけどね。
鍵鑑賞用？
うん。あ、つまりその、この鍵が本物っていうのは間違いないから、
うん。
その気になればいつだって、でこれ開けて入れるんだっていう夢を見れるっていう。
なんかの能力みたいだな。
そう、でも絶対使ってダメだからっていう。
うん。
あ、違うわ、これ。 今、ニュースを改めて読んだら、
はい。
常磐線に合鍵を使って忍び込み、備品を盗んだとして逮捕されたって書いて
ある。撮り鉄やん。撮り鉄やん。最悪じゃん。
撮ってるやん、やっぱり。ほら、これ書いてますよ。ネットオークションに手に入れた合鍵を使って侵入、ワイパーを動かすなどして楽しんだ後、編成番号札1枚を持ち去るって。大胆な犯行は防犯カメラにバッチリと映っており、後日御用となった。
ああ。なるほどな。不定野郎だな。
犯行の理由についてって。
うん。
犯人が好きな常磐線115編成の一部を自分のものにしたいという感情によるもの。
もう、オタクっぺ。感情。大好きな電車の一部を自分に桃にしたいんです。悪いやつだ。
まあ、鉄道のなんか盗品系ってやたらオークションとかでね。
なるほど。
撮り鉄ってなんか結局そういうものをね、
うん、
好きがゆえに、じゃあ取ったらいいじゃんって言って取っていくかと思いきや、
売るんでしょ？
売ってるから意味わからんよね。
難しいな。
でももうそれを売ることによって自分のもっと欲しいアイテムを手に入れられるのかもしれず。
うん。
もうそうなってきたらなんかただの金儲けの手段でしかなくなってるような気もせんでもなくて、その辺がなんかもう、すんごい、わけわからん世界になってきてますよね。矛盾して
る。高度深い世界ですな。
だってもっと欲しいアイテムがあったらこれ売ったらいいじゃんって。
確かに。
鉄道愛は本物なのかもしれないですね。
いやー、取っちゃいかん。盗んじゃいかん、それでも。
ああ、じゃあ愛じゃないのか、執着なのか。
そう、愛ではないな。
あの、ストーカーみたいなもんか。
うん。だから、それで、若い女性っていうのが、
うん。
すごく、引っかかるところですよね。
鉄道オタの中の女性ってあんまり目立たへんのに、
うん。
その中でも、鉄道オタの中でも、こう、暗黒面と言われる、
うん。
撮り鉄にいたっていう。
もう、生まれながらのダークサイドか。
ああ、でも、これからそういう、あれやわ。鉄オタと言ったらこんなの撮り鉄なんて言ったら、みたいな、性差別やめるわ。
ね。
もっと、ポリコレなるわ。
そうなろう。多様性。
性別は関係ないでしょっての。
そう、性別は関係ない。
どんなんもいるよ。どんな趣味だって。スパツ X しかやらない女性とかいるよ。
いる、いる。いるけど、いたら怖い。
なんちゅうこと
言うね。いや、怖くない？スパツ X しかやらない女性が本当にいたら。
東西線常連とかって。
うん。X マニアとかにも出てました。
そう、大活躍しましたって。
撮ってるキャラは何がやばい？やっぱホンダだろうな。ホンダだよな、やっぱり。
ホンダでハメ殺すのが好きです
。好き。一方的な相手をレイプできるのが好き。男女関係ないでしょって、うん、そこに、
うんうん、
確かにってごめんなさいってなったわ、うん、俺も
近寄ったら平等になる、
ね、女だからキャミーとかチュンリーだと思ってた時期が俺にもあったわ。関係なかったわ。
おっさんほどチュンリーやからね。
そう、おっさんほどチュンリー、若い女性ほどホンダだから、そういう差別良くないって言ったでしょって。
格ゲーで女キャラ使う人どういう心境なんかな。
で、なんちゅうこと言うの。
え？
え？いや、なんちゅうこと言うの。
いや、格ゲーとかで女キャラ。
格ゲーとか女とか男とかないから。
ないの？
ないない。さっきポリコレになるって言ったでしょ。
え、竜とかって中性キャラやったんか。
竜がどう見てもバリ猫でしょ。
そうなんや。てっちゃぎ、重いブランケットっていう。はい、
そうなんですよ。今夢中なんよ。
純文学になるんですよ、てっちゃんが。
重いブランケットがね、うんうん、気になりすぎて、まずブログに書いちゃうぐらい。
はい。
なんかADHD とか自閉症の子とかに効果がてきめんな寝具っつうの？
え、じゃあ。
らしいですね。
じゃああれ、ピーナッツに出てくるライナスやったっけ？
ライナス？
あ、ずっと毛布持ってる子いたじゃないですか。
誰？
チャーリー・ブラウンの友達。
ああ、そうそうそう、そういう子
大人しく あいつに重いやつも出しとけばいいのか。
うん。自動抱きしめ機みたいなのが、紹介にあったけど、
何それ怖い自動抱きしめ
機。いや、なんか見た目はね、はい、CRT だっけ、なんか、とにかく、ベッドみたいなんだけど、うん、両側からどんどん狭まってきて。
いや、怖い。
仮面ライダーブラック、うん、RX がバイオライダーに目覚めたみたいな感じの、
はい、
どんどん左右から来て、
はい、
圧迫されるんだけど、
はい、
その圧迫されると、心地よいみたいな、落ち着くみたいなところに、
着目した
の。来て、その装置を作ったみたい。
うんうんうん。
いや、その装置を作って、売ってはいるんだけど、
はい、
めちゃくちゃ高いのね、
やっぱり。高いやろうな、そんなの。
だから、
うん、
じゃあ同じような圧迫感を得るにはってことで、やっぱ、重いブランケットとか、やって、これを被ってみたら、なんか7キロか8キロくらいするみたいね、はい、重さが。あ、なんか重いや。
体育館のマットで寝るみたいなもんなん
か。あ、そんな感じだろうね。だからマットに挟まってるやつとか、いたなぁとか思えば。
痛い。
いたでしょ。
なんかね、圧迫感がいいんですよね。
そうそうそう。だから、不眠に悩んでるわけじゃないんだけど、
うん、
気になるよね。で、お値段はというと、アマゾンで1万円ぐらい？
なんか、布団と考えれば安いですよね。
でも1万円の布団なんて買ったことないよ、俺。
まあ、昨今、布団も安なってるもんな。
うん。1000円ぐらいでいいじゃん。
1000円の布団はさすがにないんじゃない？
なんでバスタオルいっぱい被ったらいいさ、200円とかのバスタオル。
5枚が限度やないか、1000円と。
そしたら5枚バスタオル被ったら終わりじゃん。
5枚って、5枚ですよ、バスタオル。
ま、一つは枕にしてもいいでしょ？
4 枚でしょ、いきなり。
そしたら4枚もあったら、足とお腹と手にかけたらもう終わりじゃん。
重いブランケット。
だけど気になるんよ、バスタオルが。
ああ。
バスタオルじゃない、重いブランケットが。
ああ。
で、気になりすぎてブログにも書いちゃうし。
はい。
アマゾンを日々眺めてるし。
はい。
欲しいなって。
ああ。いやー、でも、どうなんやろ、長期的に見た場合。
長期的に見て、圧迫祭りよーって、
うん、
言いたくなるぐらいいいものかもしれない。
圧迫されることによって生まれる効果か。
うん。あると思うぜ。
敷布団かぶって寝てみたら？
いや。
なんでやねん。
重いブランケットが被りたいって言ってるのに、なんで敷布団なのよ。
重いブランケット
。薄いのに重いのがいいんでしょ？
え、じゃあ熱くないってこと？
そうそうそう、重いブランケット熱くないのよ。
通気性はあるってこと？
あるのかもね。
なんか、中に鉄の板とか入ったら嫌ですよね。
それ、ただの、鉄の板に何か被せただけさ、そうそう何か。っていうかね、鉄の板がね、うん、1万円で買えるとは思わん。
いや、鉄言うても、そんな分厚い鉄じゃないから、薄い、7キロ程度
でしょ。逆になんか、すごくない？薄い布団みたいな鉄が1万円で買える。
なんか送られてきて、あ、これなんか鉄入る、そういうことか、って。
いや、重さの原理はどうでもいい
んだよ。やられたって。
重さの原理はどうでもいいわから、
うんうん、
中に細かい鉄が入ってるかもしれんさ。
あ、 そういうやつか、あの、枕みたいな。
そうそうそうそう。
中にいっぱい何か入ってる枕みたいな。
入ってるとか、砂が入ってるとか。
なんかパチンコ玉いっぱい入れてますみたいな。
ああ、そうかもしれんし、いろいろ、ベアリングが入ってるとか。
たっはーってなりますね、それ。
そう作れるわ、自分でって。
でも作らんの、
ね、作れないんだけどね。
そうそうそうそう。
だから、気になってるんで、もし使ってる人がいたら教えてほしい。
うん、いないやろ
なんで
いやー、ムテラジリスナー、ヒロシといえども、重いブランケット使ってる人いないでしょう。
じゃあ、俺が第一号になりたい。
てっちゃん、一柱お願いしますって感じ。
でも、高いんすよ。そんな、ポンって買える余裕はないんすよ。
ポンと買える余裕。しかも、7キロぐらい？
うん、7キロ、8キロぐらいある。
一般的なブランケットが何キロなんやろね。
キロもないんじゃない？
ないんや。ないかな？
1 キロぐらいか、じゃあ。
あと、キノコ取りで、山で死ぬっていう。
うん。
ニュースがありましたね。これが、モテラジ、ラジオ、スラックのラジオノートに書かれてますね。トミージーさんの。沢の近くでキノコ取りの男性二人が遺体で発見って。
うん。
八野さんがキノコ目的だと通常の登山よりもルートから外れやすくなるような気がしますね。そして沢に。キノコが人を殺すってあるんですかって。うどん入れたら。
キノコは殺すよ。
これ、キノコ取りってキノコの場所を教えたくないから人が行かないから死ぬっていう。
絶対教えんもんね、普通。
あの、山歩きの、
うん。
山歩きの安全になる、なる方法っていうのは、そのルートをみんなが知れば知るほど安全になっていくわけでしょ？
うん。
で、キノコの取りに行くルートを安全にしようと思ったらキノコがなくなっちゃうわけでしょ？
はい。
これは難しい問題ですよね。あと釣りの、釣りのポイントも。
そう、釣りのポイントも教えないから、うん、勝手に死ぬわけ。
釣りのポイントも死んでいくの。
え、だって波に飲まれたら終わりじゃん。
なんだ、波に
飲まれたり、
うん、
あって、ちょっと足踏み外して落ちて終わりみたい。
で、その、釣りに行く、誰にも教えなかった釣りのポイントとか、
うん、
誰にも、教えなかったキノコの、場所とかを、
うん。
ちょっと人が通った痕跡を残すわけじゃないですか、そこに。
はい。
そしたら山で迷った人が、
うん。
やったーってここに人の通った跡があるって言って。
目印
そう。こうなったらキノコ取りのポイントやったりとか、絶好の釣りポイントやったりとかして絶望するんですよね。
そうね。いやー、山には登りたいですね。
ここまで言っても？
え？
ここまで言っても？
だってここまで行ってもまだ登る人がいっぱいいるんだよ。
うん。
もう、あるでしょ、山には。
山。
だってあのね、僕思ったんですよ。
はい。
釣りと比べてね、
うん、
山はね、生き物相手にしないからいいわ。うん、
でも生き物を相手にしてきません。
誰よ。
え、登山してる人に、ヘビやとかクマやとか、やたら寄ってきません？虫とか。
でも、それを退治するわけじゃないでしょ。
じゃあ食べたりとか。どうすんのよ。
いやでも釣りはほれ、魚がなんかちょっとかわいそうかなって思う時もあるのよ。
向こうから来るのは仕方ないけど、
うん。
釣りはそもそも魚をなくならせないと始まらないっていうところが。
そうで、豚尾さんがほれ、なんかあげてたじゃん。あの、フィッシュ。キャッチ&リリースでも弱るんよって。
そうそうそうそうそうそう。
フィッシュ&チップスじゃん。
フィッシュ&チップスでも弱るけど、
ね。もう弱った後の話なんだけど、フィッシュ&チップスは。
うんうんうん。
回復の見込みはないんだけども。はい、
ピチピチってならへんからね。
ワンチャンみたいな。
あの、フィッシュ&チップス川に流したらそれゴミ捨てんなって言われるからね。
だけど、俺山はないじゃん、それが。
あ、なんか、その生き物の殺害を目的としてないってこと？
そうそうそう。山、に登るのを目的としてるっていう。確かに山というのはキングオブスポーツだなと思って。
ブラッドスポーツじゃないってことだよね。
全く。
そういう要素がなくて、もし殺すとしても自分を殺すだけだから。
そうそうそう、自分にしか迷惑がかからん。
でも自分が生きるか死ぬかのスリルを求めてる面は否めないわけじゃないですか。
そうね。
自分を殺しやめろみたいなよく言われるじゃないですか。
まあでもそこはしゃあないっていうか。しゃあない。
まあ、他の生き物を殺して楽しむよりかは。
だから、
キノコもあれか。究極他のものを殺してるのか。
そうね。究極ね。
キノコを潜るために、クルチーよって。
クルチーよって、もぎ取らないでって。お母さんって。
お母さんキノコの
いや、だから小さいキノコの子供が。小さいから取られないけど、大きいキノコはだいたいお母さんじゃん。お母さんって。あなただけは生き残るのよ。辛い。ウミガメにね、
はい、
花になんか入ってたりとか、なんかめっちゃ口に、
はい、
針が入ってたとか、釣りの。それを抜いたりする動画が YouTube にあるんですよ。
釣り人がなんか。
そうそうそう、残したやつを。残したやつとか。ウミガメが食べてみとか。
もうひどくない？
いや、でも、魚に同じことしてるよね、と思って。別に。ウミガメで、で、それを抜いたりして、ウミガメがなんか、とっても苦しいよーってしてるのね。
はい。そう、苦しいわな。
苦しいけど、魚も一緒じゃんとか思って。
てっちゃんの口に、
うん。
思いっきりでかいフックを突き刺すんですよ。
うん。
フック船長のフックみたいなやつを。
ひどくない？
で、その後、そのフックをバコって抜いて、
うん。
ああ、遊びだから帰っていいよって。
うん。ああ、って俺。苦しいよ。
いや、本気じゃないから、もう、
本気じゃないから。
面白かったから、もう帰っていいって。リリース。
そんなこと言うと、魚食べるなよ、とかって。言われると思うんですよ。
言われんね
や。言われると思うのよ。じゃあもう魚食うな、お前、みたいな。
もう、なんでそういうこと言うんやろ。
確かに、
うん、
俺が釣ってないだけで、
うん、
釣った後の魚うめえよなって。悲しいことに。でもいいよ、もう、
うん、
いい。魚食わん人生もありかなと思ってきた。
豚バラ好きやけど、
うん、
豚バラが作られる工程っていうのはあんまり肯定したくないんですよ。
はい。
なんか豚がどんどん並べられて首を切られたりとかしていくわけでしょ。
うん。
あんまり愉快な光景じゃないですよね。
だからね、ビーガンになる人の気持ちがわからんでもないわ、
うん、
俺。
うんうんうんうん。確かに時たまその魚とか肉とか食べてるときに、
うん。
これって死肉とかって思ってしまうときがある。
なんか豚バラのまま泳いでいてほしいなとかと思う。
畑で豚バラが取れればって。
俺も思った。
そこなんですよね。
でも、そんなこと言っても、ハンバーガーとかも美味しいし、苦しいところや。
だから、なんでしょうね。うなぎとか、食べようと思わんもんね。
だから絶滅するって言って、初めて食べなくなったから。
そうそうそう。それでも。
じゃあもう逆に絶滅しない、仮によ。
うん。
絶滅しない世の中。
うん。
であったとして、うなぎをガンガン食うかって。
ガンガン。
うん。
あ、うなぎは無限にありますと、まあまあ。
そんなにね、安いもんでもないから。
うん。
まあ、ガンガン食えるわけじゃないんだけど。
うん。
まあ、うなぎ自体は好きだから、俺、味は。うなぎと遊んだことはないから。
小福っていうね。
そう、好きなんだけど。難しいな。 絶滅を出しに食べないだけかもしれんな、俺は。
でも、絶滅を出しに食べないっていうのがまず一歩目じゃないの。
今、うなぎもほろっときたかな。
だから絶滅を、絶滅って言われても、
ああ
よし、食べて応援だって言ってる間には進歩がないんじゃないの。もう絶望しかないんじゃないの、それ。
うん。
絶滅やったら、まあ、さすがにうなぎにこだわらなくてもいいんじゃないって、ちょっとでも思えるところからしか何も始まらないんでは、その最初の第一歩を笑うなんて誰でもできるじゃないですか。
うん。
うん。もう全くそんなん無視して思考停止で、いやでも、いやでもしょうがないっしょとかって言ってたら、
うん。
もうドジンと変わんないじゃないですか。
イカ好きなんですよ。
うん。
で、エギングもやってみたいね。
あ、僕も一瞬エギング楽しそうやなって思って、
うん。
道具とか見てた時ある。
やっぱり？
変更グラスまで分かった。
もう最初の一歩は進んでしまったわけない。
でもそこから先に進まなかったですね。なぜならば、イカに針刺すとかって絶対にやりたくないと思った。
で、イカを締める。
そう、あれほど、僕こんなにイカ好きやのに、
締めたてのイカ大好きなのにな。
そんなイカに貼り付き立てるとか、
うん。
でけへんって思った。
だからイカの味がするスプレーとかがあればね、シュッ、あ、美味しいよって。
まあなんかゼリーとかで作れそうやけどね、イカって。
イカゼリー？
うん。だって、カニかまぼことかあるぐらい。
だから、そうすると今度は裏物が出てくるわけでしょ、
うん、
本物のイカが裏物、
うん、
これは規制されてるって。イカじゃーって。本物は全然違えって。
この貝原雄山を罪人にする気かみたいな。
うん。
うん。なんで食った瞬間に、ねえ、これはあって。
難しい。
うずらだって。
まあ、ユーザークラスだからね。まあ、なんかそういう生き物に対して、ちょっと難しい瞬間がたびたびあるということです。
うん、まあ、その、将来的に、エギングもブラッドスポーツとして。
なるかもしれんしね。でも、魚取りに関してはずっと言われてないからね。
まあ、なんちゅうの、哺乳類よりも後に回されそうです、魚は。
うん。
だから、魚釣りっていうのはブラッドスポーツなんですよ。
うん。
どう考えたって。
うん。
ただ今のところは別に、その魚釣りに対して目くじら立てる人っていうのはあんまいないんですよ。
うん。確かに。だから、
うん、
山に登ろうって、
うん。
山は殺さないから、誰も。自分以外。
だから、ヨガヨならてっちゃんに、イカの寿司とかをご馳走したいもんですな。
お寿司大好きだからね。そんなこと言ってるのに。
最近、てっちゃんさんが浜寿司のブログを書いてたんですけど、
はい。
飛びっこがいいみたいな。
うん、思ってね、飛びっこね。
うん。
飛び魚の子供だって知らんかった、赤ちゃんって。
でも、本当はイカの天ぷらの方が好きなくせにって。
うん。
あれ、イカの天ぷらの話はもう書いたんやったっけ
?2回ぐらい書い
てた。2回も書いてたんか。
うん。
前沖縄行った時に、てっちゃんおすすめのイカの天ぷら食べましたからね。
ありがとうね。
だって。浜寿司行ったんの、あれが最初で最後やったからね。
悲しいな。
大阪変なとこにしか浜寿司ないですからね。無天蔵寿司は結構あるんですけど。
うん。
はま寿司っていう選択ね。
はま寿司好きなんや。
うん。てっちゃんが大阪来たらなって思う時がよくありますね。
行きたいよ。
あの、イカとか食ってもらいたい。
イカ食べたいよ。こんなに生き物はとか言ってたのに。
うん。
矛盾を抱えて生きるんよ。
でも、お寿司ってなったらなんか、イカ食べがちですよね。あれ何なんでしょうね。
めちゃくちゃ美味しいよね。
で、僕思ったんですけど。
うん。
なんでお寿司っていろんなもの食べなあかんのかね。
あんまりいろんなもん食べんよ、俺。
そう。
うん。だいたいイカとイカの天ぷら。
うん。
終わり。
を、枚数重ねるみたいな。
そうそうそう。
回転寿司やったらそういうの許されるじゃないですか。
うん。そう、回転寿司以外いかんから。
回転寿司以外やったらなんかタブー扱いされません？
マジ？
その連打とかって。
わかってないみたいな。
いやし、なんか、言ってるこっちも悪いような気がしてくるんですよね。いや。
あ、じゃあ、マグロが好きだったら、マグロください、マグロください、マグロくださいだと、チッってなるわけ。
うわー、なんかどうかわからへんけど、なんか、やってるこっちが大人げないような気にもなってくるし、あれ不思議。っていうか、そもそもほら、お寿司一人前みたいなこと頼むじゃないですか。
はい。
盛り合わせになってることが多いんですよ。
あー、なるほど。
イカ10個とかないんですよ。
じゃあ、イカ10個って言えばじゃん、最初。
いや、イカ10個って言ったらそういえばイカ10個作ってくれるでしょうけど。
うん。
盛り合わせ、その一人前とか、握り一人前みたいなものってその店の思想が出てくるわけじゃないですか。
あ
ー。ってことは、寿司屋はイカ10個とかを推奨してないってことじゃないですか。
確かに、まあまあ、次から二度と来てくれる仲間は。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。もうあの、もうあの、出すけどって。
出すけど、あの、お客さん周りの目見てくださいみたいな。
うん。
一か十個ひそって。
そう。あなたが僕にしたことは、あの、こういうことですっていう。
うん。辛いわ。
あんまり、その、僕もありとあらゆるお寿司屋さん見たことあるわけじゃないけど、
うん、
イカ10貫盛りセットとか、卵8貫とか、
うん、
そういうの見たことない気がする。でも、
うん、
サバ寿司は1本サバ寿司とかね。
あ、いや、サバは1本だからね。
いやいや、一本でそれ、イカだってなんだって、それは。
途中でイカに変身したりはしないじゃん、サバは。
あのね、サバ寿司とかバッテラとか、
うん。
あとね、北陸のマスの寿司ってあるんですよ。
あと、早寿司とか。
早寿司。まあ、あれもサバ寿司ですけど。なんか、ああいうのって、こう、一人前に、なんか死ぬほど入ってますよね。
食べたことないかわからないな。
あれ、締めたお寿司。
美味しい？
うん、美味しい。
あ、食べたい
な。なんか連打したい感じがすごいする。なんか無限に食えそう。
なんか新幹線の中で食べてお腹壊したいわ。
それ、ドージングの嫁が締めたやつでしょ。
そう。
数が悪かったから当たったって言ってあれ信じてたけど、
うん、
普通の良し悪しで、あの、当たらなかったりとかしませんって。サバがひたすら悪かったんでしょうっていう。か、腐らしたんかもしれんね。あの、閉めてる間に。
あ、でもなんかお寿司はほら、フランスの料理、フルコースみたいな扱いじゃん。
ああ。
なんかほら、はじめは何頼んで、前菜が来てみたいな、はい。で、これで来て、メインディッシュが来て、で、締めみたいな。
なんかね。はい、何行きましょうって言われて。
うん、ポンって。おじさんうまいよって。あんたが出す寿司全部うまい。 って言ったらまたおかしなやつだったなって。
なんだあれ。
うん。イカとかマグロとかどうでもいいよって出してくれよ。全部食べるよ。
あれなぁ。組み立てに困んのよね。
だから、うん、俺を、回らない寿司屋に連れて行くべき。体験させてまずそれを。いや、体験しないことに始まらん。最初は、
うん、
もちろん、県のスタイルで行って、
うん、
その、一人前とか頼んで、
はい、
その、8個とか6個とかだよね、数ある寿司を食べて、ああ、ここ、やっぱ、ここの寿司美味しいねって、うん、特に、イカ美味しいなーって、すいません、イカ12貫とか、味噌って。イカ12貫、素人、一元さん。ひょっとしてあの人沖縄な人じゃないって、ちょっと黙ってるわ。いやーねーって、だから琉球人お断りって言ったのよって。来る、悔やちよーって。
もう、ものすごいこの、被害者意識の塊な。今の面白かった。
面白かった。
まあなんでしょうね。でもなんか自分的にも、イカイカイカって言ったら、なんか、知能が低下してってるような気がして、気が引けちゃうんですよね。
いかに知能の低下も何もなくない寿司に。
回転寿司とか行っても同じの取り続けたりとかしないしね。
いや、回転寿司行っても俺同じの取り続けるけど。
あれがね、なんかいけないことしてる感がなんやろうって思う、呪縛が。
なるほど。
なんか試され、常になんか問われてる感じがする。
誰かに見られてる気がする。
でも、なんでしょうね。マスの寿司とか、サバ寿司とか、ああいうのやったらなんか、連打が当たり前っていう、あの風習もよくわからんし。
まずは、変化よ、変化。
常に、お寿司って変化させないと悪みたいな。
うん。
あれが不思議や。
じゃあ、今度は変化させないでみよう。
なんかもう、ずっとイカ。ずっと
イカ。イカが好きなのにさ。
はい。
イカ以外なんで食べるの？
かんぴょう巻きも好き。
じゃあ、かんぴょう巻きとイカにしようよ。
なんかね。
よくないよ、豚尾くん。下手っぴさ。
ヒラメとか、タイみたいな、なんか、白身魚も好きやねんね。
縁側とか。
まあ、縁側は、そこまででもないけど。
ああ。
白身魚が好きですね。
じゃあ、結構好きじゃん。
んで、マグロとかそこまででもないんですよね。
あ、じゃあ、マグロはなくてもいいって言えば親父さんに。
親父さんに一体、お任せで。
マグロはなくてもいいって。
うん。
そしたら、本当にマグロだけなくて、
うん。
いつも6個入ってるのが3、4つになると。
そうそうそう。
マグロ以外他の入れるんじゃなくて、マグロだけ外す。
そうそうそう。
なんか損した気分だなって。
そう、損してるんですけどね、確実に。そうやから、握り盛り合わせって、さっきも言ったのに、しそうじゃないですか。
うん。
っていうことは、江戸前寿司っていうのは、あれこれ食ってなんぼっていう料理として認めざるを得ないじゃないですか。
うん。
なんか、一個ずつ違うみたいなのが当たり前なんねっていう。で、実際に同じの連打してたら、最初うまいなと思っても飽きてくるっちゃ飽きてくるんですよね。
まあね。
だから味変し続けないとあかんっていうことで、もしかしたらお寿司って美味しくないんじゃないかなって、とこまで行ってしまう、なんか。
だから、
うん。
いっぱい種類があるんだろうね。
そう。ごまかされてるんじゃ、とかって思う。
種類で。一旦口の中リセットさせられる
とか。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。 それに対してなんかあの、酢飯系、酢飯じゃないわ、あの、酢で締めた系のお寿司って、うん、同じやつ連打が当たり前ってことは、
うん、
こいつらただただ強いんじゃないのっていう。
パワー系ってやつか。
はい、パワー系。単純なうまさではアジア一って思ってしまう。
そんなに？
なんかね、ずっとね、なんやろ、数で締めた系の、だからバッテラとか、サバ寿司とかって、
うん。
と、江戸前寿司どっちがうまいんやろって考え続けてるんですよ。
うん。
確かにその爆発力、こう、分厚いネタみたいなんとか、新鮮なネタとかで握った寿司とかの爆発力ってすごいねんけど。
うん。
でも、サバ寿司とかって根源的なうまさあるよなとかって思ってしまうと思う。
そんなに？
はい。
食べたことないがもの、めちゃくちゃそこまで言われたら食べたいが、根源的まで。
根源的なうまさが、サバ寿司。
根源的なうまさって俺生まれて初めて聞いたかもしれない。
サバ寿司食ったことないの？
ないよ。だって豚さん、俺に食べさせないっす
か？いや、沖縄とかにないの、スーパーとかに。
いや、あるかもしれんけど、
うん、
多分目に入ってないんじゃない俺の。
あのね、象徴的な話すると、
はい。
スーパーのパック寿司でも、もう、明らかな差があるんですよ。
うん。
スーパーのパック寿司ってこう、なんか細長いパックとかに寿司が入ってがちじゃないですか。
はい。
で、そういうのってなんか一人前っぽくなってへん？
うん。
言うたら、一つずつ違うみたいな。
ああ、なってるね。
それに対して、サバ寿司とかバッテラとかその系になってくると、
うん。
パック全部それなんですよ。
うん。
ってことはやっぱりこれって連打に耐えうる味っていうことじゃないですか。
まあ、鉄火巻きとかもそうだね、確かに。
でしょ、鉄火巻きとかも無限に鉄火巻きだけ食うマシーンになるためのものでしょ。
うん。
だから、あの、握り寿司ってやっぱり一種類では持たんのじゃないのかなって。
なるほど。
イカだけパックとかあんまり見たことないもん。
一応あるけどな。
そう、たまにある、たまに。あの、一列イカとか。
うん。
イカ尽くしとか。
うんうんうん。
マグロだけもあるな。
だって、あの、根源的なうまさは俺味わってないから。
ほんまに。
あの、寿司に対してどうのこうの言う、もうまだそういう時期じゃないのか、まだまだ小学生だから。
いや、なんか、北陸のコンビニとか行くと、絶対にマスの寿司があの、おにぎりコーナーにあるんですよ。
うまい。
うまいな
ぁ。うまい、あ、うまいとかじゃなくて根源的なうまさだもんな。食うしかないよね、北陸に行って根源的なうまさを。
わかめおにぎりとかそういうのわかる？
わかる。美味しいよね。
わかめご飯みたいなやつでおにぎり握るみたいなやつ。
うん。
これって文句なくうまくない？
うまい。文句のつけようがない。
そういうのがなんかお盆になんか10個ぐらいあったら、
うん。
パクパク行ってしまいません？
行ってしまいますな。ウインナーもあればもう最高
な。ウインナ
ー。ポークとか。
それに対してたまにあの、梅干しのおにぎりとか、かつお節のおにぎりとかも混ぜてよとかって言わんじゃないですか。
言わんな。
根源的にうまいんやから。
うん。
あの、わかめのおにぎりなんて。
うん。
とか、あの、しそおにぎりとか。
うん。シソは嫌い。
でもまあまあそういうもんよ。
ああ。
なんちゅうの、米自体の魅力が伝わってくるみたいな。
根源的なうまさが。
そうそうそうそうそうそう。血糖値上がっていくって。
もう食べたいよ、ここまで言われたら。しかも、どうせなら美味しいやつを食べたい。その、沖縄のスーパーによってサバ寿司なんか絶対これ食っても豚さんなんか根源的って、いやうまいけどなみたいな、あの奥安みたいな感想になりそう。いやうまいよって、
うん、ああまあまあまあまあまあこんな感じじゃないって、あノンノンって、うん、あの両方一緒に食べてくださいって、
うまいなーってうまいなーこれーって、 それは、徐々に読んだかな。
あ、ここですね。ツイッターの方も、紹介したいなと。
はい。
思うんですけども。あ、これですね。ハンチング棒が、好きなガモーさん。何それ？
うん。
みんな生肉食べたがるけど、なんでそんなに生肉食いたいの？今のお寿司の話に対して、チクリですよ。
チクリときましたな。
うん。でもね、お寿司、回転寿司になぜかある謎メニューがありまして。
はい。
ナスという。
ナス。
はい。はま寿司にあるのかどうかは知らんけど。
うん。
なんか昔から大阪の回転寿司とかにありがちなんですよ。ナスって。ナスの漬物が上に乗ってるっていう。
ほう。
ナスの漬物を握った。
握った。
はい。
美味しい？
根源的にうまい。
なんか、さっきからなんか根源的に。
だってご飯の上によ。
うん。
漬物が乗ってるって合わないわけないやん。
むしろ、じゃあ、魚って邪魔じゃないの？
いや、だから、お寿司って何って思う。
思ってきた。
でも、その、茄子がうまいからって、
うん。
回転寿司って、そういうのがあるお寿司屋さんって全部均一価格やったりとかしがちなんですよ。
うん、
安い回転寿司屋になんかあるイメージやから、ナスのやつって。
うん。
それ連打してたらなんか自分がものすごい負けなことしてるような気がしてくる。けど、うまいんすよ。
なるほど。
だってご飯に漬物ってうまいでしょって言ったらうまいんですけど。
うん。
なぜ寿司屋に来たって突っ込まれそう。自分のもう一人の自分に。
まあ、人の目気にしちゃダメよ。
人の目じゃないですよ。自分の中の葛藤なんですよね。
なるほど。
うまけりゃいいのかって。
うまけりゃいいよ。うまい以外何を思ってんの？いや、でもあるよ、美学は。ある。
うん。
だって最初から、
はい。
俺だって、
はい。
黒霧島のお湯割りとか飲まん。
うんうんうん、
最初にやっぱりビールで、みたいなね、
うん。
分かってくれるかな。
だからそれがあれですよね。僕の言ってる、お寿司屋の、組み立てみたいな。
イカ連打しないみたいな。
そうそうそうそう、組み立て。やっぱりここで、ここらで、タイとか言って、
うん、
ちょっと親父を牽制しとくか、みたいな。
うん、ちょっとわかるわ。
最初イカとか、なんかゲソとか、
うん、
タコとか、
うん。
言って、あ、こいつ安いのしか頼まんなって。
うん。
思わせといて、タイって言って、渾身の。
うん。で、言うんでしょ？刺身でもらえるかな？
言わんわ。どんなお大臣やねん。今まで お寿司屋とか行かなかったんですよ。
はい。
正直言って。
うん。寿司なんかね、どこで食っても一緒って豚さん、しきりに言ってましたか？
そんなん言った？そこまで言ったか？
言ってない。ごめんね。持った。
歴史改ざん。
歴史改ざんが俺の得意技だから。
いやいや、寿司屋とかね、高いから嫌やなって。
正直パック寿司とあんま変わらんみたいな。
いや、それは銀河の。
雰囲気量って豚尾さんがしきりに。
そこまでは言ってへんけど。
うん。
単にお寿司屋とかってなんか、敷居が高そうって思うじゃないですか。
高いよ。
でも、案外大衆寿司って言われるところ、天満とかは昔から安い寿司やったんですけど。
うん。
そういうところってなんかもう人がいっぱい来るし。
うん。
やっぱり行列とかなったりとかするし、やっぱり行きづらいなと、うん。
まあ、パチンコ屋よりは種使わんから、息入りやすいんだけどね。
そうなんですよね。でも、ここ一年ぐらい心改めて。
うん。
まあ、ちょっとお寿司屋とか行ってみようと思って。
うん。
そういう、なんか、 街中であるようなお寿司屋とかに覗いてみるようにしてるんですよ。
の、大体、あの、フラッと入れるもんなの、ガラーって。
まあ、大衆寿司っていうぐらいですからね。
ほう。
さすがにあれよ、どんな寿司屋でも飛び込むみたいな勇気はないよ。
うん。
だって、マジでお寿司一人前1万5千円とかっていう店ってあるから。
うん。
そんなとこ入ったら、大変なことになるじゃないですか。
1万5千円やばいね。
一人前1万5千円とか嫌じゃないですか。
やばいね。あの、お寿司8個とか6個ぐらいが1万5千円するんでしょ。
8個か6個かはどうか知らんけど、
もう、浜寿司で1万5千円使えたらモンスターよ、なかなか。モンスターって俺は呼ぶよ。
まあ、その辺の、なんか、街の商店街とかにありそうなお寿司屋さんですよ。もう近所の人が行きそうな。
うん。
そういうとこなら、例えば、握り1人前とか800円とかそんなもんなんですよ。
うんうん。まあ、マクドナルドのセット頼んだと思えばね。
マクドナルドのセット800円超えるやつあるからね。
そうそうそう。だから、上握りとか頼んだらってことでしょ？
上握りとか頼んだら1200円とか。
あと、じゃあ、あの、ビールって。ビール。
プラス700円とか。
うん。
あ、だから、なんでしょうね。適当に1人前ぐらいつまんでビール飲んだとて、
うん。
2000円いくかいかないかみたいな。
でも、うん、お寿司お腹いっぱい食べたいよ。なんか、中途半端に2人前とか食べて、美味しかったねとか言って、外出て、満足してる、もし俺がいたとしたら、
うんうん、
ハイキックでぶっ飛ばした。
なんでよ。
お前が寿司に対する思いはそんなもんなのかって。お前がお寿司16貫ぐらい食べて、美味しかったねって言うかって。違うだろうって。最低でも40貫は食わないと。そんなんじゃ寿司って言えねえってなってくる。でもそういう大衆寿司屋でもさ、
はい、
1人前800円でしょ？
あ、うん、1人前800円とか、そんな、600円とか800円とかその程度が主流っすよ、ね。
じゃあ、それかける10ぐらいしちゃうと8000円でしょ？
まあ何でもかけるジュースだよね。
でも俺は多分食うわけよ、10人前ぐらい。うまいなーって。しかもね、もう1人前とかじゃ飽き足らずだから、うん、すいません、イカ6貫とかってできますかね。
は、仮によ。
うん。
そういうとこで多いパターンって安い店で、
うん。
ほんまに、一人前、800円とかで、マジ8貫とか入ってる時あるんですよ。
うん。
それ、10人前食ったとしましょうよ、てっちゃんが。
はい。
80貫食えますよね。
食えますね。いや、全然、あの、特に食えますね。
回転寿司で言うと40皿以上ですよね。
はい。40皿はいけますな。
いつも浜寿司40皿食ってんの？
いつもは食ってない。
やるときはやる。
あの、舞い上がるじゃん。
うん、うん、うん。
そういうとこに行ったら。
うん、うん。
わかる？最初に初めて行くから。
じゃあ、握り5人前から始めてもらおうかなって。
そうそうそうそうそう。あの、どうせすぐ食べるんで。
じゃあ、OK できますよね。
あ、オッケーで来られると弱いよね。オッケーかーって。
もうあっちのテーブルで食ってくださいみたいな。
うん、あの、この前ピザの L を、
はい。
2枚食べたんですけど、
はい。
美味しかったですね。まあ、それぐらいの食欲はあるんですよ。
今でも。
うん。いや、別に昔とは変わってないんだけど。
ああ。
いや、今の方が、食べるんじゃない？トレーニングしてるから。
ああ。
腹減るしね。スクワットとかした後は。
この、生肉食べたがるけど、なんでそんなに生肉食いたいのっていう質問
ね。全然答えてなかったです。
で、僕が。
いやなんか生が、ほれ、うん。生って危ないイメージがあるから、食いたいんでしょ、
はいはい、山と一緒？
山山、あ、だって、なんか、なんつうの？お店でも、
うん。
鳥刺しとかあるじゃん。
ある。
あの、
死に生ってこと？
死に生よ。
うん。はぁ。
ちょっと危険な方が、そそるでしょ。
そういう意味やったのか。
だって、生好きってあんま、まあ、いるんだけどね、スーパーで買ったり本気で生で食う人。
でも、世間ではやっぱり、これ、前のハンバーグの話とリンクしてるんですけど。
ああ、ハンバーグの話？
そうそうそうそう、あれでだから、最近ね、いいハンバーグって言われるやつはユッケ状態やなっていう。
ああ、爽やかも中赤いしね。
そう。
でも行ったことないから、あの、でもほら、爽やか行く前の人はみんな、ハンバーグでしょ、どうせって。でも行ったら、うわーってなるって言うでしょ。もう俺はあれ信用できん。
ふんふんってなる。
なるとか信用できんじゃって。
結構いいよ。
だから行きたい。あんなこと言ってたけどって。
てっちゃんやったら3つぐらい食うんじゃない？
いや、ハンバーグはそんな食わんでいいかな。
ああ。
寿司はいっぱい食いたいけど。
え、なんで僕、一人前がどうこうっていうお寿司の話したのか、もう完全にぶっ飛んでしまいましたけど。
うん。いや、一人前がいろんな寿司が入ってるからって。
ああ。
だからそういうの連打とかってできなくないっていう。
思い出した。
だって、イカ一人前って言ったら、イカが2貫か1貫しか出ないのに、一人前って言ったら、何も言わんで、6貫とか8貫とかまとめて違う種類の寿司が来るよねって。
あのね、それじゃないんですよ。
はい。
てっちゃんが、
うん。
あの、お作りにしてもらおうか、みたいな、言うからですよ。うん、
ああ。全部俺が悪いよ。
あの、僕がそういう、なんか適当な寿司屋に入って、
うん。
ちょっとつまんでみるみたいな活動を始めたって言ったじゃないですか。
はい。
それで気づいたことがありまして、
うん。
そういう寿司屋でお寿司食ってる分には、安すむなって。
うんうんうん。じゃあ、はま寿司って食ってからそういうお店行く方がいいんじゃない？一番。
もうほんまにお寿司食ってる分にはいいんですよ。
うん。
何がガンか分かったんですよ。
何？
お作り。
やっぱりお作り？
あの、それ、握りじゃなくて、
うん。お刺身で。
刺身でみたいなことを考え始めると、
うん。
お寿司に対して刺身って高いなって思う。
あとあの、きんぴらとか。
きんぴら。いや、確かに、あの、お寿司って一人前でも2貫やったりとかしがちじゃないですか。
うん。
刺身に換算したら2枚なんですよ。
うん。
で、お刺身やったら、まあ、何枚賞味入ってるのかわからんけど、
うん、
2枚ってことないですよね。刺身頼んで。
ないね。
あの、
2枚来たら逆に怖いよ、ね。
先あの、じゃあタイでって言って、じゃあそれ刺身にしてもらおうかなって言って、
うん。
てっちゃんが言い切ったこと言って、
うん。
握ろうとしてた寿司をそのまま皿にポンって置いて、ネタを入って出されたら驚愕しますよね。
するな。
ご飯がないだけって。だからそれ考えたら、まあ値段的には妥当なんかもしれへんけど。
うん。
例えば、お寿司やったら2、300円やったものが、お作りやったら7、800円とか平気にすんのね。
うん。
まあお作り食ってったら結構、まあお作りをそんな連打するかどうか知らんけど。
うん。
お作りとお寿司の値段の差ってかなりあんなっていう。
じゃあやっぱお作り頼んだご飯大盛りでくださいっていうしかあの、こっちでもうやるんで、寿司に。寿司っていうことでって。
寿司っていうことで。
あの、シャリご飯いっぱいください。
まあ、お寿司屋に関してはもう全然赤ちゃんですからね。こちとら。
こっちはもう生まれてまでないですから、ね。まあでも、浜寿司に関してはもうプロなんで。
あと、回転寿司でなんか回転するレーンに乗せてもらったらちょっと嬉しいっていうのが。
浜寿司でケーキ 3皿連続食ったりしてますからね。
ケーキ？
あの、ミルクレープ。
それってお寿司なの？
いや、違う。
ケーキ。ただただミルクレープなの？
美味しいよ。
美味しければいいのか。
豚さん、プーさんの言葉忘れてました。
うん、うん。
あの、風船とか、なんか意味があるのかって。うん、今、完全に寿司に対してクリストファー・ロビンになってますよね。豚さん。これ。忘れてますよね。楽しかった。美味しかった時よ。
もうこれね、僕衝撃やったんが、
うん、
今この瞬間ね、
うん、
クリストファー・ロビンっていうキャラクターが、
うん、
子供の気持ちを忘れた、あの、社畜親父としての新たなキャラクターを得ましたよね。
ねえ、本当にね。
今までそんなキャラ
完全に今クリストファー・ロビンですよ。美味しければいいのかって。そうよ。僕は美味しいお寿司を食べてケーキを食べて美味しいんだよ。
幸せな気分になるよ。
そう、それのどこがいけないのって。
だってここは寿司屋だぞ。
うん。
そんな漬物が乗ってうまけりゃいいのかって。うん。まあなんだって美味しい思いをするためにお寿司屋さん行ってたりとかするわけですもんね。
そうそうそうそう。
回転寿司に行ったからって生肉食わなきゃいけないっていう。
ルールはないからね。
そうなんですよ。だから、漬物のナスが乗ったお寿司が美味しくてもいいなって思ってたら、
うん。
やっぱり世の中ってすごいもんで、そういうジャンルすでにあるっていう。
ジャンル。
なんか高知とか長野県とかその辺に、田舎寿司とかいうものがあって、
うん。
全部野菜で作ってるんですって。
もう根源的にうまいんだろうね、きっと。
それどう考えてもうまいよなって思って、その漬物とか味付けした野菜みたいなやつで握ると。
うん。
高知とかはなんかその朝市とか行ったら、それぞれの家庭で作った田舎寿司を売ってると。
食べたいね。
これ絶対うまいやつやと思ってしまって写真とか見て。
うん。
もうこれのためだけに、高知遠征あるかもっていう。
いや、四国は巡りたいよ、俺は。
あ、巡りたい。
四国に限らず、九州だって、うん、もういろんなとこ巡りたい。
ああ。
そして寿司屋に。
寿司屋40巻食って窮地に陥るっていう。
そう。40巻も食った。さすがに俺も。
うん。
眠気が襲ってきて、ふおーって。で、お店出たと豚尾さんに、うん、恥ずかしいわ、あんな食われてって。もうこんなやめてって、すぐクリストファー・ロビンになる豚尾さんって。
てっちゃん、プーさんとか。
そう。
じゃあ、ズオーとヒーたちなんかいないんだって。
いないよ。細かく設定してくる親父や、周りでクスクス笑う、常連とかいないからって。
ニョロ88さん、フィオナとなんとか、ケイクでしょ？なんで断固としてケイクの名前出ないのよっていう。
ん？
アドベンチャータイムのね。
うん。
あの、ジェイクとフィン。
うん。
フィンとジェイクの女体版が、
うん。
フィオナともう一人なんとかって言うって言ってケイクって名前なんですよ。ジェイクじゃなくて。
ああ。あんまり重要なことじゃないよね。
ジェイクは犬やけど、
うん、
ケイクは猫なんですよ。
うん。
でかい猫なんですよ。
いいね。
なんかふてぶてしい。
オラ猫か。
そう。むっちゃ大柄な猫なんですけど、その女体版がケイクって名前で僕がケイクの名前が断固として出なかったんですよ。
まあ、大事なことじゃないよ、名前なんて。宗師も言ってたし。名前とかにこだわんなって。まだそこみたいな。紀元前の人に言われてるから大丈夫。
いやーこれね、この女体化の設定ってのが怖いんですよね。
怖い？
うん。見てたらなんかうわーってなる。うわーって
。なんか設定があんの？
もうこのフィオナとケイクが初登場した時から、
うん、
もう設定が出てくる。
ね。
うわーって、そういうことなのって。
うん。
で、その後もたびたび出てくるんですけど、
うん。
なんかどんどん怖くなっていく感じが。
え、怖い話なの？
ちょっと怖い。
やめて。
モトラジのとこに動画貼ってるから見てもらったらいいと思うんですけども。
はい。
ドクハントさん、台風の時にパチンコ屋がすごい問題。ゲーセンとかどうなの？問題。実のところ、震災時は、娯楽、か、いから、
ん？
震災時は、娯楽、かいから、やばいぐらいの、ビタンテスワの、なんじゃこりゃ。どういうこっちゃろ。
まあ、ゲーセンはね、
うん。
停電してなかったらやってるよ。
大阪もたびたび台風来て電車止まってましたのよ。
はい。
今年は。
うん。
もう2回以上止まっててすごいなと思ったんですよ。こんなんないから。
うん。
まあ、聞いたわれるとかもまあないんですけど。
だって電柱とかなぎ倒されてたもんね。
あんな台風とか、もう何年ぶりよみたいな話なんですけど。
うん。
僕がなんか生きてる間にあんまり記憶ないなっていう。
うん。
生まれてから。でも、寝屋川駅前のゲームセンター ABC 営業しとった。
してた？
うん。店内にいろんなものが飛び込んできてびっくりしましたみたいなことツイッターで書いてた。なんでやるの？って思ったゲームセンターって。
で、人いた？
いや、知らん。さすがに僕も行けてないから。
だって、人いるよ。
皆さん、お気をつけてご来店くださいみたいなこと公式ツイッターで。
だって行くもん、そういう時は。
やっぱり台風となったらゲーセンとかパチンコやなんや。
そうね。だって家停電してたらやることないし。暑いし。いや、マジで何しますって話で。
うん。
本も読めんからね。
うん。
暑くて。
うん。
電気もつかんし。
うん。いやー、すごかったね、今年の台風は。
ねえ。
ほんまに。
停電もずっとしてたし。
まあ、大阪では停電ってほとんどっていうか、僕のとこでは停電なかったんですけど、他のとこで停電がすごい。
うん。
あった地域もありましたけど、てっちゃんとこはなんか、止まりまくってたみたいですよね。
そうですね。僕の実家のつぶやの方は、停電なんかしてなかったみたいなんですけど、さすがつぼや。
つぼや。
俺が那覇市長か沖縄県知事になったら、車をなくすところをまず。
はい。
だけど、この、今住んでるところは、
はい。
しかもこのエリアだけ、停電してましたね。
はい、
この、ちょっとしたエリアだけ停電してた。
なんていう。
普通になんかね、電線が切れてんのよ。
うん。
目で見てわかるぐらいブラーンってしてて危ないみたいな。
ああ。
きっつーって感じ。
ネギヒゲさんがココスのビーフハンバーグレアで食べてたけど、ホームページをよく見たら、よく焼いてくださいですって。これですよ。
ココスって内地にあるんですよね。
そう、内地に、たまーにあるファミレスなんですよ。うちの近所にも実はあるんですよ、ココスって。
うん。なかなか評判高いですよね。
そうなん？てっちゃんのあれ何
美味しいってよく聞くよ。
なんかね、特徴としては、店によっては、朝食バイキングやってるんですよ。
うん。
ココスって。
いいじゃない。
なんか、朝のすんごい限られた時間ですけど、
うん。
600円ぐらい払ったらなんか、しょぼい、ビジホの朝食バイキングみたいなのが食えるんですよ。
うん。
なんかビジホに泊まらずしてビジホの朝食バイキング食えるみたいな面白さはあるんです
よ。あ、ちょっとなんか、禁断的な匂いするね。
うん。なんかね、あれ果てた雰囲気とかも、なんかビジホの朝食バイキングに雰囲気似てるっていう。
ココスやばいところだな、朝は。
いや、なんか、そう、朝そういう、 安い朝食バイキングみたいなのを、まあ、僕みたいにビジホ乗りを求めてやってくる奴らが荒らすんでしょうね。
ああ、荒らし屋がいるのか。
荒らすっていうか。
軍団がいるわけ。
まあ、なんか、どんどん小汚くなっていくんですよ。ギャーとかって言ってくって。で、それ以外にも、このネギヒゲさんが言ってるみたいに、どうも自分で焼くハンバーグ出されるらしいんですよね。
もう焼いてほしい、マジで。自分で何かやるとかもう嫌いよ、もうめっちゃ。
なんかね。
コンサートで歌わすの次ぐらい嫌い。
マイク向けて。
そう、あれマジで嫌い。あれほど意味のないコンサートは本当に思うわ。俺はお前の歌を聴きに来てるのに。その時、サイモン&ガーファンクルーは一回もなかったからよかったね。
ああ。
さすが世界のプロは違いますな。
なんかね、
反省してほしいわ、日本は。
鉄板の隅っこに、
うん。
なんかクソ熱い部分があるらしくて、ポッチリみたいな。熱いポッチリみたいなのがあって、そこに押し付けて焼いてください、みたいな。ステーキとかハンバーグとかあるらしい。
うん。
で、それをネギヒゲさんは気づかなかったんで、赤いままモリモリ食って、今真っ青になってるっていう。
なるほど。
だからハンバーグ問題な。難しいとこやで。その最初になんか熱心にやってる、爽やかとかを非難するわけじゃないけど。
うん。あ、でも、爽やかその後焼くんでしょ？半分に割ってから。
やかい。
店員さんが。
焼くっていうか、熱い鉄板に押し付けるだけ、ちょっと。その後ずっと赤い。
赤い？赤い肉なんじゃない？赤いから生って言ってるかもしれないけど、本当は赤いだけなんじゃない？ただ。
でも表面は茶色いよ。
いや、表面塗ってる。
あれですか、火を通した生なんだぜっていう。
そう、お若いのって。
まあそうかもしれんですね。爽やかで食中毒起こしたっていう話が今んとこないから。
うん。
ただそれを見て、みんなが真似するわけじゃないですか。
はい。
あれ売れてるらしいやんって言って、全国チェーンの店とかが、しめしめって。そういうのって果たして同じようなことができてんのかなっていう。赤いハンバーグ出すって並大抵じゃないと思うんですよ。
うん。
ミンチ肉の扱いっていうのはユッケの事件を見ても分かる通り難しいんで。
うん。
ミンチ肉って汚染されやすいからね。
ミンチ肉は心が弱いの？
なんでやねん。なん
で。いや、汚染されやすいっていうか、なんかすぐ洗脳されたりするの。
ミンチ肉って小さい、一つ一つは小さい肉の集合体なんで。
うん。だけど合わさったら強い力を持つとか
そうそうそうそうそうそう。
だけど、
ほら、ご覧
汚染されるんでしょ？
そうそうそうそう。やっぱりそこに一つでも腐ったみかんがあると。
うん。
全部腐ったみかんになるっていう。
悲しいね。
うん。ニョロ88さん、てっちゃんさんはエンジェルって。
どうした？
いや、だから、エンジェル王子なんじゃないのかっていうことちゃいますかね。
俺、他人に話しかけんけどな、めったに。
ああ、でも、これ聞いてる人は話しかけられてる気分になってるんじゃないですか？
ああ、だとしたら、嬉しいですね。
だから、てっちゃんが話してくれるって勘違いを巻き起こすみたいな。
重いブランケットって、じゃあ、ちょっと、5分に1回ぐらい言っときましょうか。重いブランケット。
うん、木村優さん。コーラは飲めるけど、炭酸水は飲めない気持ちはすごくわかる。炭酸は味がついてるものという固定観念があるので、無味の炭酸を飲むと吐きそうになる。
わかりますよ。おえーってする。
そこまで。
うん、本当におえーってする。
木村優さん、そこまで。
うん。
僕炭酸水すんげえ好きなんですよね。
マジ？
炭酸水飲んでたらなんか、ビール飲んだ気分になるっていうか。
全く炭酸水は飲まんな。
香りのついた炭酸水も嫌い？
もう無人島に流れてきた海に流すレベルで。もうバウトトボトボトボトボ。
あ、てっちゃんさんおすすめの無人島で思い出したけど。
うん。
トライアングルっていうやつ。
ああ、見た？映画。
見た。
面白かったでしょ。
思ってたよりすごい映画ですね。
でしょ？
あれってもしかしてよ。
うん。
もうネタバレなるのかもしれへんけど。
あ、じゃあネタバレなるんで。じゃあもうトライアングルネタバレ。
こっからトライアングルの話だけをして終わるので。
うん。
とりあえずアマゾンプライムで見れますんで、トライアングル見ようとかって思ってる人、ここでもう今回は切ってもらっていいです。
はい。
あれってね。
うん。
もしかしてほら。虐待されてる子供とか、
うん。
なんか、離人症みたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
とか、なんか多重人格的なやつ。
うん。
虐待されてる私は私じゃないんだ、みたいな。
そうそうそう。もう一人の自分を作るみたいな。
自分の後ろにもう一人の自分を作るみたいな。
うん。
その話なんじゃないの？
深いところつくね。
だから、あれですね、嫌なこと起きたら、無限にもう一人の自分ができるんですよね。
だから、なんつうの？自分の息子を虐待してる自分を殺したけど、
うん、
結局は自分の息子に対して辛く当たっちゃうじゃん、ドライブ中も。
うんうん、
で、事故って。
うん、
死んじゃうけど、
うん、
そんなんじゃないみたいな、
うん。
だからそれを認めない限り、認めない限り無限ループが続く
んだよ。そうそうそうそうそうそう。
何やっても。
そうそうそう。全部あれは違うって、ノーカウントみたいな。
う
ん、
そうそうそうそう。
一致してない状態ですよね、自分と精神が。
そう、息子のため、息子のためって言うけど、本当は息子のためじゃないでしょ、あんたがやってることは。
うんうんうん。
いや、死体がさ、
うん、
船の上でいっぱいあった時、ゾッとしなかった。
だから、あれって自分がずーっとああだこうだっつって認めなかった回数だけあるんですよね。
うん。
全部、死体が積み重なっていくんですよね、無限に。
そう、これはこれはこれはって。
違うからって、私が殺したんじゃないからって、
うん、
言い続けるんですよね。
うん。
認めない自分ですよね。
はい。
いつまで経ったって。真実を。
だからあれですよね。終わりでもないのが終わりですよね。
前に進めない人の話ですよね。
うん、
一生。そしてもう、もしかしたら、死んじゃったのかもしれないしね。
タクシーの運転手がね、戻ってくるよねって、うん、言ってたのに。
あれって、だから、そういった精神病とか、なんていうのかな、そういうのって、精神病って言っちゃっていいのかな。ああいう、虐待してる、虐待されてる子供がなんか、
自閉症の子供。
どんどん違う人格作って逃げるみたいなのあるじゃないですか。
うん。
いじめられてるのは違うんだって。
うん。
他人事になっていく感じの。追い詰められた人が他人事になっていく感じを映画にしてみようっていう、すごい試みなんじゃないのかな。
なるほどね。
うん。最初はミステリーかなって。
うん。
ミステリーとか SF かなと思ってたんですよ。ずっと。なんかしらこのオチがあってって思うけど、そうじゃなくても最初から、そういえば最初になんか、やけに、生活の苦しさ的なものを描いてたなっていう。
うん。
始まるの遅いじゃないですか、あれって。
うん。
なんかどうでもいい日常のうんざりするような、ねえ、展開が続きますよね、しばらく、
う
ん。
そうですね。
で、不自然に不機嫌な顔で、なんか現れて。 あ、つまり、
自分、あれ、あの、船でね、自分に対して、うん、あの、あんな男興味ないからっていう女だけ死ぬしね。
いなくなってますよね。
勝手にね。
勝手に。
うん。
だから、人の心の中の話ですよね、あれ。
なるほど、ね。心象風景ってやつ。
心象、そう。心象風景だし。僕が最近あの、スラックのスリープズレに書きがちな夢の中の話とか、ああいうのに。
まあ、あれなんじゃないの、マジで。ブタさんもあれ、ああいうみたいな感じなんじゃない。
え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。
だから、起きてるけど夢みたいな、寝てるけど起きてるみたいな。
ああ、でも近いかもしれん。境目が分かりにくいもん。
すごく。だってあの、トライアングルの主人公も夢見てるみたいなもんでしょ。うん、なんかここ来たことあるようなないようなみたいな。これ私の鍵よって。
うん。なんか、何重にもなるもんね。
うん。
夢のまた夢のまた夢みたいな。あの、あれ何やったかな。ケン渡辺が出てた。
インセプション。
インセプション。うん、
夢の中に入っていくやつ。
あれの夢の世界もなかなかすごいなと思ったけど。
うん。
トライアングルは夢とはまた別かもしれんけど、精神の世界を描いてるわけじゃないですか、形にして。
うん。
ビジュアルにして描いてるわけじゃないですか。今まで意外と、精神の世界をあんなに、ね、夢の世界を描くみたいなのはありがちやったかもしれんけど、
うん。
精神病の的な世界の動き方みたいな表現した映画ってそんななかったかもしれんなと思って。
いや、そんなにすごい映画だった
いや、ほんと。いや、でもずっとしたもん、あの、船の中だけやったら、
うん。
なんか謎の世界に閉じ込められて宿泊する話で済むじゃないですか。
うん。
そっから冒頭に戻った瞬間に、あ、ああ、これ、あれやって。自分のこと客観的に見るあれやって。
なるほど。
あの、虐待してる私は私じゃないみたいな。
うん。殺すもんね。
そう、あのクソ女殺したったから、
ね。で、悪い夢見てる、たぶん。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの DV 受けたり受けなかったりとかする人の展開じゃないですか。
なるほどな。
完全に。
で、あの鳥が暗示なんだな。
そう、そう。
カモメみたいなの。
そうそうそうそうそうそう。鳥がって言って。で、そこに、あの、てっちゃんが言ったみたいに、言ったループを抜け出したいわけじゃないですか。
うん。
逃れられないループを抜け出したくて、やっと抜け出してこう好転してるって思うんですけど、
うん、
その先にいっぱいしたいとかがあったら、うん、あ、来たとこやって
、うん、
なっちゃうわけじゃないですか。
って思わないんだよね、あの女ね。
あの女
え、だって普通取り乱すじゃん。え、って。
だからお父さんと同じことしてるじゃないっていう。
ああ。
で言われても同じことしてしまう。あの、DV に育てられた子供みたいな。
うん。DV のハッピーセット。
そう、ループ性っていうのあるじゃないですか。
はい。
そのループ性が観客にはすごいわかるじゃないですか。うん、わあ、ここ、そっちは正解じゃないかって。
うん。
結局同じことしてるって。
いや、あれね、すごいよね。ペンダントいっぱい落ちてるって。
うん。そうなんですよ。そうなんですよね。あの、実際に自分が、したいこととやってることが、全然一致しないっていうもどかしさを描いてますよね。
うん。
子供に対してものすごくお荷物に思ってるくせにね。
ね、子供なんかいなければね。
絶対帰りたいって。あの、子供に会いたいって。
嘘。認めて。
でもその気持ちは ほんまなんですよ。でもループからの抜け出せないんですよ。
じゃあ、豚尾さんがここまで絶賛するトライアングル、はい、皆さんもね、Amazon プライムで見れるんで、ぜひとも見てほしいですな。
はい。
面白いよね。なんかあんなに面白い映画だと思わんかったっていうぐらい。
なんで見たんやろね、てっちゃん。
俺？
うん。
なんか気になった。
ちょっともう一回見てみたい。
あ、そこまで言う。
やっぱり
スラック映画のみでもしようよ。
うん。どうやんな、スラック映画のみって。
スラックでみんなで一緒にせーので再生しようって、ムービーいたで、ムービーチャンネルで。
ほうほうほうほうほう。
まあ、だから2ちゃんの実況みたいなもんですよ、ツイッターとか。
ああ。
スラックのアプリでなんかできるんじゃないの？みんなで一緒の動画見るとか。
え、上映会みたいな。
できなくもない、できると思う。なんか。
さすがに Amazon プライムビデオとか映せんでしょう。
それをキャプチャーするみたいな。あ、わかん、違法になっちゃうかもしれないから、わかんないけど、なんかでき、なんかスラックでそういう機能はないのかな。あるだろうな。てかさ、スラックのいいところはそういうのなかったら作るわ、みたいなところがあるよね。
うんうんうん、
いや、まだスラックに参加してない人は、
はい。
ぜひとも、一言も発言しないでも、いいので、
うん、
っていう、ね、放送中に、
はい。
85人になってます。
この、公式スラックに入りましょうっていうリンクをホームページにも貼った方がいいってことか。今のツイッターでしか。
ね、いや、ちゃんとサイトにも貼った方がいいですね。
ああ、なるほどね。
で、
でも嵐とか来たら嫌やしね。
嵐とかはもうバンしたらいいやん。
できんの？その
できるでしょ。ブタオさんが作ったでしょ、モテラジのスラックを。
はい。
だからできると思う。
実は僕じゃなかったんだったら、ものすごい壮大なホラーになりますね。
ホラーになるね。クワイアットプレイス。
え、見たの？
え、見てない。だから映画全然見れてない、今。悲しいことに、ちょっと忙しくて。
悲しいね。
悲しいよ、ほんとに。
クリストファー・ロビンになってたんか。
俺があんだけクリストファー・ロビンだけはならないと思ってたのに。
もう最高やな、クリストファー・ロビンがそういう、なんか、夢を忘れた大人みたいなの象徴になってるっていうのがもう、ディズニーすごいこと考えんな。
ねえ。
まさかやで、これがの続編のね、強さですよ。
うん。
新たなキャラが生まれるっていう。まあそんな感じで、今週終わっていきましょう。さよなら。
え、もう？
え、だって、なんか終わりそうな雰囲気じゃなかった。
いや、パワハラのやつに意外と誰も突っ込まないとかっていう話とか。
え、何それ、パワハラのやつに。
え、なんか、アニメとか漫画とかなんか、関連下請け制作会社みたいな。ほうほう、下、制作じゃない。で、それで、パワハラで、自殺した女性の人が。
ああ、サイコパス社長みたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、なんかあれ、ちゅうか、一日万冊みたいな。じゃあ、一月万冊みたいな。
うん、そうそうそうそう。
なんか、超、超。
とにかく、どう考えてもやべえっていうのがわかる社長。
あれは、ちょっと。
ブログとかもちょっと読んだんだけど、俺。うん、きっついわけよ。
いやいや。
で、それで、その件に関して、
うん、
めっちゃ擁護してる人がいると思って。
はい。誰？
でもその、いや、なんか、東京五輪のボランティアやめようとか、
うん、
ブラックバイト、ブラック企業とか許さんって言ってる人がめっちゃ擁護してて。
同じ人が？
同じ人かわかんないけど。
いや、その、擁護、じゃない。
あ、そうそうそう、その人が、そういう人が。
ブラックとか許さんとか言ってる人なの？
うん。で、なんで擁護してんのかなと思ったら、
はい。
一緒に動画に出てたわ。だから、あ、
身内？
そう、だから、
うん、
あって思って、
はい。
そりゃサイコパスには騙されるよねって。主義主張とかそういう問題じゃないから。
もうあれやんね、
サイコパスに関しては、その人が、もし後から擁護してても、
うんうん、
本当は社長がサイコパスって分かって、
うん、
裁判で悪いってなっても、その人を責めないであげてほしい。サイコパスに関して、だからその擁護してる人を責めないで、なんであんなやつをかばったんだよ、みたいな。
ああ、あの、なんか、日本会議同士やったらだ、OK、みたいな。
そうそうそう。
でもまあ、その辺、何、身内やったらかばうっていうのって、ある意味、美しいやん。
美しいけど、絶対かばっちゃいけない相手なんだけど、サイコパスの魅力によってかばってしまってるわけよ。そんな人と思わんかったっていう。
あ、魅力に負けてるってこと？
そうそう、魅力に負けてるから、
義に熱いんじゃないの？
そう、義に熱いのよ。だってサイコパスの味方になるじゃん。サイコパス。俺でも多分なるんだろうね。
その、かばってる方がサイコパスなの？
いや、違う。わかんない。かばってる方は、
うん、
かばってる方の人のことはあんまりわかんないんだけど、教授だったりするらしい、大学の。うん、とか、作家とか。普段、そういうブラックとかを叩いてる側の人なの。
あ、つまり。
でもこの件に関しては報道がおかしいとか、社長たちを信じるとか。
つまり、騙されてもしょうがないよっていうことか。
そうそうそうそう。
近くにいたら。
無理よっていう。サイコパスに抗う方法は逃げることだけっていうことだけしかないんだよ。
必死に逃げるしかないのか。
ない。ほら、豚尾さんが教えてくれた、
うん、
診断名サイコパスでも、
うん、
サイコパスに対して心理カウンセラーが十何人かカウンセリングして、
うん、
何人かがこの人は罪を犯してないわって言い始めたっていう。
あれか、
刑務所にいるサイコパスに対して。
刑務所にいるサイコパスと面会するときは注意せよみたいなやつか。
うん。
取り込まれていくっていう。
そう。専門の心理カウンセラーですら取り込まれるんだから。
話が面白いもんね。
うん。
た、なんか引き込む話しますよね。おってなりますよ。おって。
だから騙されてもしょうがないのよ。
だから、長く面談しすぎたみたいな。
うん。さあ、一緒に YouTube の動画出てるぐらいだからね。
ああ。あの人だけは違うわって。
うん、思っちゃう。
だから、連続殺人鬼って言われてるけど、違うわっていうのと一緒か。
一緒一緒。あれよ。だって警察が犯人だから犯人だよ。
うん。どういうこと
なの？いや、だからほら、冤罪だったけど、
うん、
いや、俺は犯人だと思うよ、みたいな。
うんうんうん、
謎の。とにかく一番小さな声を聞けです。
いや、でもね、あそこまで朝から晩まで働かされてるわけでしょ？
うん。で、事務所に寝泊まりよ。
それってね、
うん、
人の正常な判断力奪っていくと思いますよ。何もできんくなっていくよ。
うん、
で、それって北九州の一家虐殺みたいな犯人も使ってた手じゃないですか。
はい。眠らせないっていうの
を追い込んでいく。
うん。
もともとブラック企業やってたわけじゃないですか。
うん。
あのおっさんも。
うん。
で、話が抜群に面白いと。
うん。
裁判のバーでも。
うん。
裁判のバーよ。
うん。
そこに何度も爆笑を取るっていう。
うん。
どうって。
モンスター
モンスターやん。
裁判官ですら無罪にしてたら怖かったわ。取り込まれて。
そう。いや、だから、ああいう人ってなんか法が裁かんかったら、無法地帯なんやろね。
ねえ。裁いても反省しないしね。反省とかないもんね。
あんなんとかでも、すんごい偶然によって発覚した事件じゃないですか。
うん、
たまたま女の子が逃げ出してっていう、
うん。
そういうのなかったら、 全員支配下に置いて殺し合ってましたもんね。
うん。
やっぱり支配する能力者っていますよね。
いますね。
天才としか言いようがないけど。
今回の件も、
うん、
もし本当にサイコパスだった、いやサイコパスっぽいんだけど。そしてなんかこの事件の前からずっと追っかけてるブログとかもあるしね。
あー、
今回の件で報道で有名になる前から、
あー、追っかけてるっていうか、なんか CI にこんなやつがいてっていう話書いてる人いましたよね。
判断してたり、この件にかあの、この会社やべえっていう、この会社の社長やべえってずーっと言ってるブログがあるんですよ、うん、何年か前から、
うんうんうん。
とか、とにかく問題ありの人っていうことはわかりますな。
うん、うん、うん。なんか、知り合いみたいな人もいましたよね。
いましたね、サイコパスの。
この人、調子、会社の調子はいいみたいだけど、信用せんみたいな。
うん。
どう考えてもおかしいみたいなことを言ってる人いましたよね。何年も前に。いやーもうねー、いますよね、世の中には。
いますね、
面白い人いますよね。
いますね、人懐っこくて話が面白くて、
あのね、ほんまね、度肝抜かれるぐらい面白い人っているんですよね。
うん、
よくそんな話できんなっていう。
でも話の統合性が取れないですよ。
でもね、あの、一瞬破綻するじゃないですか。
うん。
すぐ面白い話で埋める。
うん。
で、あ、そういうことか。あ、それはねって。あの、うん、ノータイムで。ノータイムで切り返してくるから、やっぱり、どの分野でも、天才的な人いんなって思う。でも、案外、そういう、なんでしょうね、みんな、話したりとか、面白い話しろって言って得意やっていう人って少ないじゃないですか。
うん。
せやから、そういう天才がいるってなかなか、実感として、気づけないんでしょうね。
騙されちゃうんだな。
嘘が得意な人って少ないじゃないですか。
うん。
はったりとか嘘が得意な人って。
作り話とか。
でも、自分が得意じゃないだけであって、
うん、
世の中にはすごい得意な人もいるわけですよ。
うん。
でも自分基準に考えるからなかなかそういうのって、わからないでしょうね。
自分基準で考えるっていうのが怖いところですね。
他の分野やったらね、ある程度、なんか人間ってうぬぼれる傾向にあるんですけど。
うん。
なんか面白い話できますかみたいなことに関しては、割とみんな自分の能力って過小評価なのか、等身大に見るのかわからへんけど、あんまりうぬぼれる人いないですよね。
なるほど。
そうやから人のこともちょっと小さく見積もっちゃうっていうか、面白い話できる人っていうの、実際に面白いことをしたりとか、そういうことがあったから言えてるんやみたいな。
豚尾さんとか意味わからんぐらい面白い話するしな。
いや、しないよ。
いやするから。
でも僕の言った話全部創作やったとしたらっていう。
怖い。怖い怖い。ああ。じゃあ次回ですな。次回のラジオで、はい、あの、濃いメンツ。
あ、
俺ら濃いメンツには素直に驚かないといけないもん。
そう。
スラックのおかげでのメモが残ってるんでね。
それめっちゃ気になる。
いやもうね、これは鉄板だから。
ああ。じゃあ来週まで死ねませんね。
はい。
じゃあ、さよなら。
さよなら。